それでは今日のメッセージ箇所であります聖書をお読みいたします。マタイの福音書10章29節から31節です。新約の第3版をお持ちの方は18ページ、2017年度版をお持ちの方は19ページをお開きください。それではお読みいたします。マタイの福音書10章29節。2羽のスズメは1アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でさえあなた方の父の許しなしに地に落ちることはありません。あなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。それでは、堀田先生に神の摂理ご支配と題しましてメッセージをいただきます。
お祈りを捧げいたします。恵み深い天のお父様、これからあなたの命の清いお言葉を取り継ぎます。取り継ぐ私自身をイエス様の十字架の血とご聖霊によって性別してくださって、通りよき管として用いてください。そして皆様の心に御言葉が残り、ご聖霊と共に生きる幸いに導いてください。尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は皆さんと一緒に神様の摂理ご支配について御言葉から教えられ味わいたいと思います。御言葉をお読みします。スズメの一羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。もう有名な御言葉ですけれども、この言わんとすることは、私たちを愛しておられる父なる神のお許しなしには私たちの身に何事も起きないという意味です。神はすべてのことを支配しておられるという意味です。私が回り道しようとしてたった5キロしか出してないのに警察の方に捕まるということも主の許しの中で起こったことであります。5キロしか出してないのに、そしたら一旦停止でしたということで大変同情されながら、本当に尊いお金を差し上げたわけですけれども、それもでもそのことで、私は本当に神様が許された中で起こった愛に本当に近道をする愚かさを奥様から諭されまして、いや本当にそういう人生を他のことでも送ってるなと、またそこで学ぶわけですね。つまり私たちの身に起こるそういう今私が言ったお証しも含めてですね、私たちの身に起こることで偶然は何一つないという、実は深い慰めの言葉であります。そこには何らかの神のご支配、ご計画、そして意味があるということです。意味があるということは実は私たちが生きる上で一番大切なことなんですね。私は聞いたことがあるんですが、皆さんの方が詳しいと思うんですけどもね、あるその罰を与える罰の与え方で、まあいろんな処刑とかありますが、昔こんな罰があったそうです。こちらの砂をこちらに移すのをですね、一日中やらせられるという罰があったそうです。それはですね、まあ見方によってはなんだこっちに移してこっちに移ればいいんじゃないかと思うんですが、それはとても辛い罰だったそうです。なぜか、意味を認めることができないことをしなきゃいけないということは本当に辛いことなんですね。私たちは皆さんもそうだと思うんですが、何か辛いことがあってもそこにこう目的なり、先に見える目的なり意味なり、あ このことはそのために通ってるんだということが分かればですね、割にその乗り越えられやすいわけですね。しかしそこにこの意味が分からないということは、実は私たちの人生の中では一番つらいことの一つです。その点で今日の御言葉は本当にものすごい良い福音なんですね。私たちの身に起こることで偶然はない、何一つない。そこに神のご支配、ご計画、意味がある。そして私たちの分がある。それは父なる神は私の身に起こる出来事を通して何を教え、気づかせようとしておられるのか思い巡らし、祈り求めることなんです。もう一度申し上げます。神がすべて支配なさっていることと、じゃあ私たちはただ受け身で人生を生きるのか、そうと聖書を教えてない。神の絶対的な支配があるということと、私たちのなすべき分があるということを両方聖書を教えている。私たちの分の中心的なことは、父なる神は私の身に起きている出来事を通して何を教え、気づかせようとしておられるのかを思い巡らすという分がある。そして祈り求めることなんです。神様、この出来事を通してあなたは何を学ばせようとしておられますか。そして祈り続けることです。すぐにはその意味が分からなくても、神は徐々に理解させてくださいます。イエス様は弟子たちにヨハネの福音書でこうおっしゃいました。私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになりますとおっしゃいました。この御言葉は本当に素晴らしいなと私は思います。そういう経験をイエス様に出会って44年の中で何度もしてきました。今は分からなくてもだいぶ後になって、神様が、イエス様がのみ手で許されて私の身に起こった意味が分かったことがあります。今は分からなくても失望しないで忍耐して神の時を待ちましょう。神様は御言葉と日々の出来事を通して私たちに語りかけておられるということです。神様は2つの方法で語りかけられます。それは神様の御言葉と私たちの身に起こる出来事を通して私たちに語りかけられる。御言葉と出来事を通して語りかけられる。その神の御声を聞く心の耳を与えてくださいと祈りたいと思います。次の御言葉を解き明かします。あなた方の髪の毛さえもすべて数えられていますという30節の御言葉は、神は私たちのことを悩み、私たちの悩み、課題、今の状態、体調、環境、そして心の重荷、ほかすべてを隅々まで知っておられ、愛し支えてくださるという意味です。この髪の毛さえも皆数えられているということは、私たちの悩み、課題、状態、体調、環境、心の重荷、ほかすべてを隅々まで知っておられ、愛し支えてくださるという意味です。私たちは時々自己憐憫に支配されて、私のことを誰も分かってくれないと落ち込むことがありますね。そんな時、この御言葉を思い出しましょう。励ましを受けましょう。あなたが自分のことを知っていると思っておられる以上に、神様は私たち自身のことを、私たちの悩み、課題、問題、状況、痛みを完全に理解し支えてくださるという御言葉の意味です。ですから、すべてを支配し、すべてを私たちの状態をご存知の神様に信頼し、これからもより頼んでいきたいと思うんですね。大きな3、神の摂理、ご支配を知り、励まされて日々歩みたいと思います。神の摂理、ご支配をよく表している御言葉をお読みします。それはローマの11章36、すべてのものが神から発し、神によってなり、 神に至るのです。この神に栄光が常しえにありますように。すべてのことが神から発し、神によって支配して導かれ、そして神の目的に至る、成就するということです。1、私たち一人一人の背後で働いておられる神がおられるということを覚えるだけでも私たちは大きな励ましを受けますね。私たち一人一人の背後で働いておられる。今も一つの出来事が神の摂理、ご計画、ご支配、神の御手の中にあり、一つ一つがつなぎ合わされ、神の御業の完成へと向かわせられていくということを今日礼拝の中で覚えたいと思うんです。そしてこれからの人生に適応していきたいと思うんですね。すべてが神の御手の中にあり、一つ一つがつなぎ合わされ、神の御業の完成へと向かわせられている、今進行中であります。2、三位一体の神は天と地を創造された後は何もしておられないのではないということを述べたいと思います。ヘブル一章で、神は全世界を作られました、そして御子は万物を保っておられますとあります。これはキリスト教神学用語で言うと創造論と、その保持、作られたものをその作りっぱなしじゃなくて神のご目的に御手を握って保持しておられる、保ってらっしゃる、そして導いておられる、用いておられるということですね。ですから神様は創造者でありながら保持者、保持、すべての支配者であると聖書は教えています。神は天と地の創造と、創造から今日まで、今日まで作られた万物を保持、支配し続けておられることを感謝しましょう。私たちの歩みの中に介入され、私はこの介入という言葉が大好きですね。神は私たちの生活に、心に介入してくださる神様です。遠く離れてただ天から見ておられる方ではなく、私たちの人生に介入し、出来事に介入し、そして私たちの心に介入してくださるお方です。愛して、そして私たちをご自分の摂理、ご支配の中で扱っておられるということです。皆さんも私も今、神のお取り扱いの中にあるということをいつも覚えたいと思うんです。神のご計画の中でイエス様の姿に成長するように、神のお取り扱いを受けている、そして神の御業が前進するために、私たちがお取り扱いを受けて用いられていくということであります。神を信じる私たちにとって偶然ということは一つもありません。全知全能の神と違い、限界のある人間である私たちにはわからないことがありますね、たくさん。でも全ての事柄には全てを支配しておられる神の意味、ご目的があるということを今日覚えたいと思います。私たちの障害は神の恵みの介入のない障害ではない。私たちの障害は神の恵みの介入のない障害ではないということです。神は私たちと一歩一歩確実に共に歩み、人生を導いておられるということを今日覚えていただきたい。私も覚えたい。そして神の時が来るまで私たちは待つことを学ばせられるのであります。クリスチャンになるということは、神の時が来るまで神の御業がなることを待つことを学ばせられる人生に入れられたということです。そして先週も述べましたが、待つ忍耐とは、丸一、何もしないことではなくて、神を信頼して前向きに生きることです。 忍耐とは何もしないことではなく、神を信頼して前向きに生きることです。丸に神が働いてくださる時間を神に差し出すこと、これが忍耐の積極的な面です。3番目、忍耐とは、待つとは、神が働いてくださる場所、スペースを神に提供するということであります。時々私たちは人生の中で自分がコントロールできるような状態の時には神様により頼むことはしません。なぜなら自分でこうできますから。でも人生の中でどうにもならないところを神様は私たちを愛しておられるがゆえに通してくださいます。もう人間的にはどうにもならない、どうしていいかわからないというところを通してください。そういう時に私は今までライトハウスの兄弟姉妹、また他のクリスチャンの方々からお聞きしました。もう自分では手が尽くせない、どうにもならないという時に初めて私はへりくだって神に委ね、神様あなたにお委ねします、あなたが働いてくださいという祈りが生まれました。そしてその時に私ができる限界を超えて神が働いてくださったという証を何度も聞いたことがあります。そうです、忍耐とは消極的なことではなくて、神が働いてくださる場所、スペースを神に提供するという面がございます。しかし必ず神の最善の時があるということを覚えながら待つのです。神の時が来るまで神は何もしておられないのではないということを覚えましょう。神はご自分のご計画によって御業をなし続けておられる。今も私たちの目には何か時が止まったかのように見えても、神は神の方法で働き続けておられるということを聖書は教えています。そのことがピリピの1章6節でこう言われています。あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださるとあります。あなた方の間で良い働きを始められた方はというのは何を意味するか、良い働きを始め、そしてなし続けておられるということが含められた御言葉なんですね。神は働き続けておられる。人は何かを始めても途中で投げ出すことがありますが、神様は私たちに関して私たちを救い、そして御業をなすとき私たちを投げ出すことはしないで働き続けてくださるということです。そしてキリストのイエスの日が来るまでにそれを完成する、最後まで面倒を見てください。初めて、あとは始めっぱなしではなくて最後まで面倒を見てくださるという御言葉です。大きな語、神は私たちを操り人形ロボットではなく人格と自由意志のあるものとして作られたと聖書を教えます。私たちを操り人形ロボットとしてではなく人格と自由意志のあるものとして作られた。それに神がすべてのことを支配しておられるのと同時に、私たちがなすべき分も神は私たちに与えられたと聖書全体を通してわかります。そのいくつかを見て終わりたいと思います。まず1、いろいろな問題の中で神の最善の御心がなるように祈り続けることを神は喜ばれるということです。いろいろな問題の中で神の最善の御心がなるように祈り続けることを神は喜ばれるということです。神は必ず神の方法で神の時に答えてくださるということです。2番目、私たち自身が神の道から外れ罪を犯している時、神は私たちの心に働きかけてくださって神に立ち返るように導かれるということです。 これは素晴らしい幸いなことです。私はイエス様に出会って44年になりますが、何度神様の道から外れたことかと思うんです。でも何度も神様は私に働きかけ、その罪を示し立ち返るチャンスをくださいました。そして今あります。本当に神様は忍耐深い方です。何度も悔い改め導き、何度も許し、そして今あるということを皆さんにお明かしできます。神様が立ち返るように私が立ち返るように働きかける神でなかったら、今の私はおりません。イエス様から離れた私はいるかもしれませんが、イエス様と共に近くを歩む者、堀田はいないわけです。でも今私は神様の近くを歩ませていただいている。それは神様が私をいつも立ち返らせてくださる愛が先行しているからなんです。いつまでも神の道、御心から外れた罪のままではいられないようにしてくださる恵み、罪を悔い改めないままでいますと、本当の真の喜び、本当の心の真の安らぎ、平安、聖なる力がなくなるということを私は実際に経験してきました。もちろん許しはあって、天国に行けることが取り消しになるわけではありませんが、この地上で神様との関係がずれますと、真の喜び、真の安らぎ、聖なる力はなくなるという経験もしてまいりました。でも、もう一度悔い改めて神様に立ち返ると、真の喜び、真の平安、そして聖なる自分ではない神様の力が注がれるという経験も何度もしてきました。つまり悔い改めて神との大切な関係に立ち返り、神との最も幸いな交わりが持てるように導いてくださる神であるということを、御言葉と経験の中でますます知ってきました。自分の罪が神の祝福や将来の恵みを妨げていることもあるということを聖書は教えます。自分の罪が神の祝福や将来の恵みを妨げていることもある。愛に満ちた神は私たちの人生を本当に祝福したい、いつも望んでいらっしゃる。しかし神が喜ばれない私たちの罪が、神との霊的なパイプを詰まらせ、神の祝福恵みが私たちのもとに流れてこないように、神様の責任ではなくて、私たちの方が神様の祝福の流れを止めていることがあるという、その止めているのは神の喜ばれない罪です。その時は一刻も早く神との関係を正し、悔い改め、罪の許しと清めをいただきたいと思うんです。神はいつも皆さんに、私に恵もうと待っておられる神であることを今日礼拝の中で覚えていただきたい。三つ目に、私たちの人生の背後でなされている、今まさになされている神の御業を認めたいと思うんです。あらゆることに神の摂理、ご支配を覚えさせていただきたいのです。そのことを箴言の3章6、7でこう言われています。あなたの行くところどこに置いても主のご支配を認めなさい。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされます。自分を知恵のあるものと思ってはなりません。主を恐れて悪から離れなさい。悪から離れるということは消極的なことではありません。悪から離れてもっと神に近づきなさいということが、この御言葉には隠されています。悪から離れるということは消極的なことであって、悪から離れることと同時に、私たちのクリスチャン特権は、悪から離れた分神にもっと近づけるということです。神の幸いな交わりに入れるということです。 人間関係でも同じですよね。あることに陰で悪いことをまたしている時には、私たちの心の中に良心という良い心という神の形の残像が残っていますから、何か後ろめたさがありますね。ですから人間関係であっても、その人をどっかで裏切っているとか、陰でその人に対して良くないことをしている時に、お会いした時にこの笑顔が引きつりますよね。こう本当に自然な笑顔は出ません。それを私たちの心が知っているからです。その方に陰で悪いことをしている。それと同じように神様に対しても、神自分の心は聖霊によって光が当てられていますから、神様が遠くに感じる。しかしその罪を正直に告白するときに、どっと神様の恵みが流れてきて、神様がまた近くに臨在してくださるわけです。神は昔も今も全世界の歴史を支配し、そして私たち一人一人の人生をそばにいて導いておられることを認めましょう。インマヌエルの神はいつも私たちと共におられる。皆さんが悩んでいるとき、つらいときも、もうダメだと思うときも、主は共におられる。神のご計画は私たちの最善と真の幸いのために備えられているということを覚えましょう。神のご計画は私たちの最善と真の幸いのために備えられている。そのことをエレミアの29章でこう言われています。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。なんと素晴らしい御言葉でしょうか。神ご自身が私たちのために立てている計画をよく知っているよ。主の御言葉、それは災いではなくあなたに平安を与える計画であり、あなたに将来と希望を与えるためのものですよと神様は私たちに語りかけておられるんです。4番、最後に、私たちの間で難しいと思えるさまざまな出来事も、神はすべてのことを組み合わせ結びつけ、すべてのことを益、つまり私たちを主の姿に成長させるという益と同時に、神のご計画がなる、前進するという益を与えてくださることを聖書全体を教えています。そのことを一番教えている有名な御言葉をお読みします。ローマの8章28、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召されクリスチャンになった人たちのためには、すべてのことが共に働いて、神はすべてのことを結び合わせて共に働かせて、益と最善へと導いてくださることを私たちは知っています。さあ皆さん、主の御業はすでに開始されていることを今日覚えましょう。そして開始され働き続けておられる神に私たちは仕えていることを覚えましょう。そして神の摂理、神のご支配、ご計画に信仰の目を止めて、私たちの周りに起きている出来事の背後におられる神を心から止めて認めて歩ませていただこうではありませんか。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日は神の摂理、ご支配について教えてくださり本当にありがとうございます。小さな小さなスズメの一羽でも父なる神のお許しなしに地に落ちることはないと、それは私たちの身に起こるすべての出来事には神の許しとご目的があって、神はすべてを働かせて益としてくださるということを今日教えてくださいました。どうぞ私たちの生きる上でいろいろな出来事に出会うとき、 その中で働いていらっしゃる神を見失うことがありませんように、常に神は私たちの幸いと希望を考えながら、最善の益を考えながら働き続けてくださる神であることを本気で信じるものとならせてください。素晴らしいイエス様の御名によって祈ります。アーメン。